令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
はい、こんにちは、朝倉です。
皆さん、本日は朝倉さんがご自宅を飛び出して、はい、中継先からレポートをしてくれます。
そうだね、ヘッドセットで今日参加してるから、はい、音大丈夫かなと思ってますけど。
はい、大丈夫です。
今
もうこのあれをやりたかったんです、広島の朝倉さん、
あ、それね、あ、やり直すか。はい、どうぞ
じゃあもう一回いきますよ。
はい、
本日は朝倉さんがスタジオを飛び出して中継先からレポートをしてくれます。広島の朝倉さん、
はいはい、広島局の朝倉です。こちら広島ですはね、大変いい天気で、私今広島駅の前におるんですけれども、言うことが特にないな、天気がいい。
天気いいんですか。
はい、人生3回目の広島ですね。
あ、そうなんですね。
うん、あんまり来たことなくって、通り過ぎることはあるけど、まあ、通り過ぎることもないか、あんまないな、ないね、
一応こういったぐらいですかね、私も
ね、なかなかあんまりないですよね、広島の方まで。こちらの方ご出身の方であれば別なんでしょうけど、
うんうんうん、
はい、仕事で来てます。
あれ、いつからいらっしゃるんですか。
昨日ですね。
昨日、あ、じゃあ
昨日の晩、はい、
何食べました。
まあ、当然お好み焼き食べるよね。
あれですよね、広島風お好み焼き。
いや、だからそれ怒られるやつだよ、広島の人に広島風って言ったら。
あ、そうなんだよ。なんて言えばいい、
お好み焼きはお好み焼きだと、広島風っていうのはお好み焼きだって言って怒られるやつ。
なるほど。
まあ、僕関西人だからね、そう言っちゃいそうなんだけど言ったらね、それ怒られるやつだよ、激切れするよあいつら。
え、じゃあごめんなさい、最初に謝っておきます。
はい、
お好み焼き評論家の朝倉さん、どうでしたか、お好み焼きは。
このいや、もう美味しかったっすけどね。いや、なんか食べながら、いや、なんかね、1時間ぐらい待って、その有名なお店入ったんですけど、はい、まあ、やっぱり関西のお好み焼きとね、やっぱりなんか違うし、その、なんだろう、基本なんか麺が入ってんのが、
そうですよね。
ね、デファクトで、ね、なおかつ、いや、俺思い出したのが、うちのね、母方の、母方じゃないや、父方のおじさんと、
はい、
昔ね、なんか自分が本当にもう3歳4歳とか本当物心つくかつかないかぐらいの時ですけど、なんかで、一緒に食事をしたか、なんかは、あの家族がなんか料理を作ってた時に、あのうちのその さっきの父方のおじの奥さん、まあ、なんで僕の、はい、血縁のないおばさんは広島出身なんですよ。でうちの母親は完全に関西人なんですけど、お好み焼き作りをめぐって、なんかね、あのすげえキャベツ入れんなみたいなことをうちの母親はぶつくさ言ってたのを思い出しました。なんかそこでなんか親戚間のなんか小競り合いというか、なんとかさんこんなにキャベツ入れるのかしらみたいな、なんかこんな小競り合いしてんなっていうのことをですね、そんな幼少期の記憶を呼び起こしました。
そうなんですね、お好み焼き一つでそんなエピソードが。
だからね、まあその安易に広島の人の前でお好み焼きのネタを口にすると血を見るよ。
血を見る。じゃああれですね、私はあの今日あの広島には行ってないんですけど、朝倉さんあれですけど、はい、今日の午後ですよね、イベント。
あ、そうですね、はい。
じゃあお好み焼きアイスブレイクとかはあのくれぐれもしないように。
そうですね、はい、あんまりちゃんと広島カープの靴下履いて出席しようと思います。
わかりました。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは旬のスタートアップニュースを毎日チェックできます。ぜひホームページでご覧ください。ということで気になるニュースに参ります。
はい、
広島にちょうど来てるので、うん、広島のスタートアップを調べてみました。
お、
朝倉さんはご存知ですか。
広島のスタートアップってね、いや本当申し訳ないんだけどあんまり記憶になくて、うん、なんか広島大学発のね、なんかそういう理系のなんかもうちょっと、うん、テッキーなスタートアップが多そうなイメージと、あとなんかあれかな、なんか海のなんか制御みたいな、なんか船の制御みたいな、そういう会社があった気がするな。
ああ、なるほど、うん、そう、なんか私もですね、あの恥ずかしながらあまりこう 私結構あれなんですよ、存じてないことたくさんあるんですけども、
はい、
一つに、まあ、広島のこともありまして、昨日ちょっと見てみたんですよ。もちろんインタルで調べたんですけれども、は
い、なるほど、
はい、広島を選択して、スタートアップを選択すると広島発のスタートアップが、ドゥルッと出てきました。
便利、
はい、便利です。あの今おっしゃってくださったように、全体的に、大学発ですとか、うん、まあ、研究開発型、うん、スタートアップがリスクマネーを受けているという印象を受けました。
うんうん、
例えばですね、2016年に IPO をしたフェニックスバイオ、
はい、
PXB マウスを用いた受託試験サービスを展開、京大ベンチャー NVCC1 号、三菱 UFJ キャピタルなどから、投資を受けていたような先です。ここがね、こういったところが上場してました。現在こうやってるようなところは、ツーセルっていう会社さんですね。ここは、読めないな、汎用系幹細胞でいいんですかね。間の葉っぱの系の幹細胞、略して MSC。って書いてあるんですけど、うん、を用いた再生医療の研究開発を行うツーセルさん、うん、現在、イニシャルの推定ポストが、ポストマネーが138億、総調達額が69億、グローバルブレインさん、イオギンキャピタルさん、リソンナーキャピタルさんとかが、投資をしている先、この他だと、2012年設立のミルテルさん、遺伝子検査業務を行う衛生検査センターとして認可を受け、ミルテル検査を、提供医療機関にて実施している。5.8億円、総調達額が 1.5 億円、ヒューテック、ビヨンドネクストベンチャーズ、広島ベンチャーキャピタルなどから投資を受けている。こんな先が見えました。まあ、ちょっと私がピックアップしたあのバイアスはあるんですけど、
うん、
こうなんていうんですかね、こうライフサイエンス、
うんうんうん、
分野が多いんだなっていうのが、見ていて思いました。
そうですね、今のお話を伺っているとそういう印象で、うん、まあ、やっぱり各大学ごとになんかね強み弱みってあるっていう話はよく言うわけですけれども、うん、まあそういったところが分野が広島大学さん強いのかもしれませんね、ひょっとしたら。
そうですよね、なんか勝手なこう地理的な印象だとこう、はい、なんていうんですかね、こうやっぱ港とかさ、こうなんていうんですか、こう強いあの製鉄的な感じのイメージをこう受けていたので、
うん、
それに関するこうハードウェアのこうスタートアップだったり、
うん、なんか
港に関するこうサービスを展開しているような、うん、まあ、ソフトウェアスタートアップみたいなものが、たくさんあるのかなって勝手に思いながら見てたんですけど、
うんうん、
感じでもなさ、
うん、そうですね、
うんうん、
なんか聞いてる感じだとそんな感じでもないですね、うん、
まあそうなん、こんな感じの前情報をもとに今日のちょっとイベントをご参加いただいて、はい、まあ、どういう特徴があるのかをぜひあの朝倉レポーターにはあの、
はい、
次回レポートの結果を、はい、してもらわないといけないですね。
なるほど、スタートアップレポートね、スタレポね、
はい、
なるほど、
してもらおう
と。はい、私は今広島の現場に来ておりますみたいな、はい、やりますよ。うん、
それをあの、この後のこの後ですかね、この後のこの後ので、はい、期待しております。
やめて。わかりました。はい。
はい、ということで本日のテーマに移ってまいります。本日、ベンチャーキャピタリストのお仕事ガイド10。
10、はい。あ、そんなに来たんだ。すごいね。
また大台に乗りました。10。
はい。はい、
こちらはですね、ベンチャーキャピタリストの、仕事、うんうん、何やっとるのかっていうのをですね、詳しく見ているシリーズになります。
は
い、
うんうん、
ベンチャーキャピタルのお仕事、結構ね、こう、言語化するのが難しいねっていう初回からの話だったんですけれども、その業務をざっくり、ソーシング、投資先判断、投資実行、モニタリング、エグジットの、5つに分けて、解説していってる。まあ、解説というか考えていってるみたいな感じの、シリーズになります。ということで今回、前回前々回エグジット最終章の突入をしておりますね。
はい、
朝倉さん音声が変わりましたね。
うん、今ヘッドセット変えました。
はい、なんですかね、こうリスナーの皆さん、びっくりされてるかもしれないんですけれども、音声の出力先を変え、入力先を変えただけですので、あしからず。
そんな解説しなくていいよ。
いや、結構差があるなと思ったんで、
あ、そう。
一応補
は
足
い。
をいたしました。
はい。
ということでですね、前回、EXIT、ざざっと話してったんですけれども、残ったところがございます。
はい。
前回までの話、そもそも覚えてらっしゃいますか？
覚えてませんよね。
ああ、
俺もなんか
です
もう、熱出しながら、朦朧としながら語ったやつだよな、
ね。
そ れ。
確かに具合悪かったですもんね。
はい。
ですね、EXIT 何してんのっていう話でして、EXIT ポイントを作りましょうというので、どういう考えがあるのかっていうので、4種類 EXIT あるよねっていうところに、集約されました。1個目 IPO、2個目 MA、3つ目セカンダリー、3つ目セカンダリーで最後は生産。
まあ、それは EXIT って言わないけどね、あんまり、最後のはね。
EXIT って言わないけど、全部
まあ、
こう
当時
2
か
子
ら。
に見る
まあ
と、
ね。
そういう感じになります。
はい。
で、最初から IPO を狙っていくのか、MA 狙っていくのかで、資本政策が結構変わるよっていう話で、IPO を目指してて MA に変えてっていうパターンは、ハッピーになることが難しいよね、みたいな話。なぜならば、買い手の、体力ですとか、ニーズみたいなのが明確に変わるから、みたいなお話がございました。
あ、そんな話したのか。
しました。で、そもそもそういうのができないのはどうなるんですかっていう話で、備忘価格で発行体が買って最後生産みたいなケースもあるよ、みたいな話をしました。
なるほど。いい
でです
話してるな。
ね、はい、あので、残し、残ったところなんですが、IPO がね、ざっくりなんか IPO って言ったんですけど、IPO 時に全部売るのか、じゃあ売らないんだったらいつ売るのかみたいなところの話を、今日していくっていう、
なるほど。は
ことになってました。
い。あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、その話をすればいいですか？
この IPO 時に私全部売るのが普通なのかなって思ってたんですけど、最近そうでもないですよね。
そうですね。まあ、最近に始まった話なのかどうかわからないですけれども、基本の基本形は、上場したら売るというのが大前提。売るというのも、なるべく速やかに、間髪空けず、売るのが大前提だというふうにご理解をください。これが大前提ですね。で、なんでかっていうと、これは LP、要は VC にお金を出していらっしゃる方々の、まあ、要望というか、要請なんですよね。で、例えばその VC を運営している GP 側の視点から見ると、まあ、なんとなくこの会社ってもっと上がるんじゃないかな、みたいな、もっと可能性あるよね、と。で、じっとホールドしておきたいっていうケースって、まあ、あるわけですよ。あるし、実際それでホールドし続けるというケースもあります。なんだけれども、一方で、LP の人たちからしてみると、VC っていうのは、あくまで未上場株、未上場急成長企業のリスクを取っているリスクアセットなわけですよね。いや、要はその LP の人たちって何も、普通の考え方で言うと、別に VC だけに投資して、あとは資産運用しないわけではなくて、いろんなところに資産運用してるわけですよ。それこそ、バイアウトファンドにも出資してるだろうし、あるいは、上場株で運用するような、とこにも、投資をしてるだろうし、不動産とかにも投資してるかもしれませんよね。不動産ファンドとかにも投資してるかもしれませんよね。ロングショートのヘッジファンドとか。まあ、いろんな、投資先があって。で、その中で、ここには何パーセント、ここには何パーセントっていう配分を決めているわけですよ。
確かに。
で、そんなところでね、要は VC に期待しているのは、あくまで未上場急成長企業のリスクを取ってるわけです。なんだけど、結果ね、VC が、投資先が上場しましたってなったら、VC は、自分たちの VC のポートフォリオの一部に上場企業が含まれることになるわけじゃないですか。で、そうなると、要は LP の人たちからすると、もともと狙っているポートフォリオバランスが崩れてしまうわけですよ。お前にそんなこと期待しねえよと。お前っていうのは VC にね、LP の人からしてみたら、なんでその未上場企業のリスクを取ってほしいと思ってるのに、上場企業を持ち続けとるねんという話になりますよね。極端な話、例えば、VC がね、
上場企業の株を買うとするじゃないですか、例えば。そんなことできませんよ、本来。できないんだけど、仮にやったとしたら、それって契約違反だなんだって言って起こりますよね。LP は当然。多分訴訟になると思うんですよね。仮に VC が上場株を買ったとしたら。だけど、言うなれば結果として起こってることは同じなわけですよ。極端な聞こえ方にかもしれないけど。で、そうなると、LP としては、普通のね、なんかちゃんと運用してる LP からすると、それはなんかもともと狙ってる話、あなたたちの商品設計と違うんだから、さっさと売ってくださいという話になる。なので、いつ売るのがいいのかっていう話になれば、もう売れるタイミングになるべく速やかにっていうことになるわけですよね。なんで、よく、VC っていうのは、なんか会社が上場したらおめでとうって言うけど、その途端売って、なんかすごい薄情だとか、なんだろうな、現金なやつだなみたいなことを言う人っていうのが一部いるんですけれども、これはなんかまあ大いなる、なんていうか、まあまあなんか的の外れた批判で、もうこれは本当に的外れ。VC の人たちはちゃんと自分たちに求められてる、そういうディシプリンをかなり真面目に守った結果だと思うんだよね。で、それ売り出すタイミングが、で、どのタイミングかってなきゃ、これ結構難しくって、例えば、IP をするときって、何が起こるかというと、要は、IP のときって、新規にお金を会社に注入もするんだけれども、同時に既存株の売り出しなんかも発生するわけじゃないですか。
ああ、言ってる意味分かった。
要はね、なんか森安子カンパニーが上場しますってなったときに、森安子カンパニーは IPO で、一般の投資家から新規のお金も仕入れるんだけど、同時に森安子カンパニーの今まで投資家だった人たちの株式も一部売り出すわけですよね。よく創業者なんかも一部売り出して、まあある種、まあ一番売り出しやすいタイミングだから、まあそこでちょっと現金を獲得したりするわけですよね。100%売れないにしても。で、まず VC として売り出すタイミングとして、このタイミングで売り出すっていうのが1。ただ、これはあんまりやりたがらない、VC は。なぜならば、公募価格ってね、だいたい低く抑えられるものなんですよ。
よく言うやつですね、IPO みたいな。
そう。だからまあ、ここ1年ぐらいはね、逆に言うと公募割れっていうのがすごい続出しちゃったから、逆にほれ見ろみたいな、全然そんな、なんか証券会社が低く抑えてるなんてことないじゃないか、みたいな。まあ、それはそれで金融セクター側の、批判もあるんですけれども、まあまあ、けどいかんせん、その上場時の、なんかまあ、公募価格って読み込みにくいし、まあそこでね、公募価格からずっとなんかずるずる下がっちゃったら、なんとなくモメンタムも失われてしまうから、なんか割とね、低く抑えられる傾向にあって。まあそれがなんか意図したものかどうかはわかんないけれども、まあただ、まあ結果として見ると、データだけ見ると、明らかに低い傾向にあって。だってさ、まあ会社の価値っていうのがその1日2日でボンと上がるわけないんだから、上がるわけないんだから、原理原則としては、公募価格と、その公募して最初に売買される時の初値って、すごい近い価格であるべきじゃないですか。だけど、これがなんかいきなりなんか2倍とかなるのってどう考えてもおかしいよね。なんだけど、そういったことが過去起こってましたと。で、であるがゆえに、そういった経験則があるがゆえに、公募時に、会社、VC が売り出す、ないし既存投資家が売り出すというのは通常嫌がられます。これがね、まあ結構、一昨年までとかまではね、結構議論になってましたね。要は VC に出資を受けるときに、スタートアップ側が、公募時に、いや、IPO 時に公募で売り出せっていう条件をつけるみたいな。
ああ、ありましたね。
で、それで、まあ、ふざけんなって言ってる VC とかもいたし、すごい怒ってる VC もいたし、まあ、結構わちゃわちゃしました。
なる
まあ、ちょっ
ほ
とそういうのが
ど。
少し流行った時期があったんだよね。で、まあ、この公募のタイミングで売り出すっていうのが一つと、あと、通常ね、その既存株主、特に VC とかっていうのは、一定条件が発動しないと、上場しても売れないんですよ。
ああ、なんかそういう条件ありますよね。
まあ、で、この一定条件っていうのは何かっていうと、まあ、その株式が、会社が上場してから一定の期間が過ぎるまで。まあ、半年とか、それぐらいの期間が過ぎるまでっていうのと、あと、要は株価が公募価格の2倍ぐらいになるまで。
まあ、なんかス
まあ
トッ
そういう
プオ
条
プション
件を、
に似たようなやつありますよね。
つけられていて、売れないんですよ。で、あるがゆえに、もう VC としてもね、どうせすぐに売れないんだから、で、自分たちも、もう、公募時に売り出さずに、 もうなんだったら別に公募価格低く抑えて、もうさっさと2倍になっちゃえばいいじゃんぐらいの割り切りスタンスで望んでるところも多い。まあそれだけど経済合理的に考えるとそうなるよね。まあ LP に対して責任を負ってるわけだから、うん、その人たちに対してリターンを最大化しようとするとそういう発想になるっていうのは別になんかそれがなんかすごい変な話だとは僕は思わないし、
うんうん、
あの当然のことだと思う。あの責任を全うする上で当然のことだと思いますけど。まあそういう、なんていうのかな、事情もあって、まあ、あの株価が公募時、まあ低く抑えられるっていうのは、まああるんでしょうね、傾向として。
うんうんうんうん、
まあけど、何が言いたかったかっていうと、速やかに売るタイミングとしては、公募時の売り出しに応じる1、
うんうん、
2があ、そういったロックが開けた瞬間、これが株価が、常にがパーンって上がったら、もうその瞬間売れるっていうことなんだけど、うんうんうん、その瞬間売る。まあこれが、もうなんていうか、可及的速やかに売るっていうパターンですね。
うんうん
うん、売り時としては。
うん、
で、そこから、まあなんか、まあ長く持っちゃう人たちも、持っちゃうという言い方は良くないな。まあ、長く持とうというポリシーを持たれる方々もいらっしゃる。で、ここはね、なんか若干やっぱり LP との、まあ、若干のコンフィクトがあるんだよね。
うんうんうんうん、
さっき言ったみたいに LP としては、VC っていうのはあくまで未上場株のリスクを取るためのアセットなんだから、さっさと売ってくれっていうのが基本スタンスです。
うんうんうん、
なんですけれども、VC って、まあ、ある種の、なんていうのかな。まあ、インサイダーは悪い意味ではなくて、まあ、まあ、本当にもう言葉通り、インサイダーではあるわけで、ずっとそれまで付き合ってるわけだから。まあ、要は経営者がどんだけやる気あるんだ、ここから先とか、あとね、事業の成長性どれぐらいあるんだっていうのは、それなりにやっぱりね、理解が深いはずなんですよ。ってなった時に、いやいやいや、この会社もう1年、2年持っときゃもっと伸びんのに、みたいな。
うんうんうんうん。
で、GP の報酬ってどうなってるかっていうと、結局のところね、まあ、キャピタルゲインと元々のファンドサイズの差分の、まあ、通常 20% じゃないですか、
うん。
ってことは、なるべく高くなる場合待ちたいっていうインセンティブが生じるわけですよ。だからそうなると、やっぱりフォールドしときたいっていう風な気持ちっていうのは通常働くよね。
うん、
っていうこともあって、まあまあ、それも相まってだと思うんだけど、まあ他にもいろいろ事情終わりなんだとは思いますが、長く持たれている。VC もいらっしゃる。で、これは、ひとえに、うん、まあ、LP の構成にもよるんでしょうね。
うん、
ちゃんと、なんか、なんだろうな、自分たちはある種、金融的なアセットとして、ずっと継続してやっていくんだっていう意思のある人たちであれば、それはまあ、ディシプリンに乗っ取ってさっさと売るってことでしょうっていうふうな割り切りもあるだろうし、
うんうん、
だけど、なんか LP がね、事業会社ばっかとか、あんまりなんかそういったこととやかく言わないというか、まあ、そもそもあんまりよくそういう、なんだろうな、自分たちが取ってる、なんだろうな、アセットのリスクっていうのをよく理解していない LP っていうのも当然いますから、うん、事業会社とか。うんうん、そういう人たちはあんまりとやかく言わないんだったら、まあ、持っといてやれっていう風なスタンスもあるだろうし、まあ、今日それは別に LP がいいんだったらいいんじゃないですかっていう世界だと思いますけど。
うんうんうん、なるほど。
そういう性格の違いは出ますよね。なんでやっぱりね、より LP が金融職のある人たちの方がディシプリン効いてる。売るときにさっさと売る。すごい勢いで売る。
なるほど。
僕も個人で VC 投資してますけど、やっぱりもう明確に違いますよね。でたまにやらかしがちなやつはな長く持っちゃってるんだけど、結果、まあなんか、とはいえ、マーケットの動きって分かんないじゃないですか。事業の話だけじゃないから。だし、結局のところ、事業の、なんだろうな、好不調っていうよりも、まあ結局、まあマーケット、ベータ側の方の影響は大きいよねっていうのは、もう僕ら散々ここ2、3年で見てきたわけで、
うんうん、
まあ結果、なんか、すげえ安いところに売っちゃったねみたいな。
うんうん、
これでなんかちょっとトラブルになるってケースも、まあ、ありますよ、う
ん。なるほど。ということでですね、今回ちょっと、はい、その IPO、IPO での、まあ、売り方ですよね。株式の売り方、VC 側の話ですね。売り方について、はい、まず概要を、まあ、ポイントとなる観点っていうのを出してもらったので、次回ちょっと私今聞いてて質問が、ありますので、
はい、
そこから見ていきたいと思っております。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。